ハロー晴姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター脳卒中センター長兼脳神経内科部長上原俊之先生、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師坂口康政さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあ上原先生、そして坂口さん、先週に引き続きお話をお伺いしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週もね、脳卒中に関するお話をお伺いしたんですけれども、上原先生、脳卒中にならないためにですよね、はい、そもそも日常生活で気をつけなければいけないことってあると思うんですが、はい、どういったことでしょうか。
まずちょっと脳卒中の原因についてちょっとお話ししたいと思うんですけども、はい、前回ちょっと脳卒中には脳の血管が詰まる病気、脳梗塞、破れる病気、脳出血、くも膜下出血があるというお話したと思うんですけども、一番良くないのはやっぱ高血圧なんです。
血圧が
高いと脳の血管詰まりやすいし、血管破れやすいということ。
高血圧ってことは血液が流れる圧が強いということですか。
そうです、はい、
そうすると詰まりやすくなる。
詰まりやすいし破れやすくなる。
なるほど。
一番は高血圧で、はい、あと、脳梗塞について言えば、大きく2つのタイプがあって、はい、いわゆる動脈硬化っていうのがあるんですけども、頭の太い血管に動脈、脳梗塞って脳の血管が詰まる病気なんですけど、頭の血管に動脈硬化が起こって血管が細くなって詰まるというタイプがあって、はい、でこれ動脈硬化なんで、やっぱりそしたら動脈硬化どんな状態だとなりやすいかというと、繰り返しになりますけど、一つは高血圧、それから糖尿病、あと脂質異常症って言って、例えば悪玉コレステロールが高いとか中性脂肪が高いとか、こういうのが原因になりますので、当然そういうところ気をつけていかない、いただかないといけないし、もう一つ脳梗塞、脳の血管が詰まる原因で頭の病気なんですけど、心臓に病気があって、はい、例えば不整脈、心房細動という不整脈、脈がこう乱れるような病気があるんですけど、そうすると心臓の中に血栓、血の塊ができて、結構心臓動いて体全体に血液送ってるんです、で当然頭にも血液送ってて、例えばその心臓に不整脈なんかがあって、心臓の中に血栓、血の塊ができて、それをその同時に頭の血管に飛ばしてしまって、脳の血管が詰まって脳梗塞になるというのも結構あるので、そうなんです。頭だって心臓関係ないと思われるかもしれませんけど、結構関係があって、だそういう心臓で不整脈がないかどうかっていうのをやっぱり注意することも必要なんです。
私不整脈あるんですよ。で時々ね、脈飛ぶんですよ。まずいですね。
不整脈にもいろいろあって、そんなに心配ない、多分ね心配ないと思うんですけど、
そうですか。
結構こう不規則にトントントントントントンと乱れるような不整脈、多分大丈夫やと思いますけど。
なんかトントントントントントンみたいな。
それはいやよくないかもしれない。
良くないですか。リズムってなーみたいな。ちょっと気をつけますね。
気をつけてください。
わかりました。で高血圧っていう話だったんですけど、大体こう血圧って上なん下なんぼみたいなあるじゃないですか、あれはどれぐらいですかね。
だいたいですね、上が130、下が80以下ぐらいがいいんですけど、それがやっぱり140、150、160と高くなるとあんまりよろしくないですね。
高血圧と考えた方がいいんですよね、じゃあやっぱり食事とかもちょっと気をつけた方がいい感じですかね。
そうですね、
塩分をちょっと取りすぎないようにするとか、
塩分を控えるのが一番大事です。
なるほど。じゃあもうさっきのおっしゃってた、その 上がいくらでしたっけ。
正常は一応130まで。
そうなんですね。
やっぱ140下、上が140、下が90を超えるようだったらちょっと気をつけてもらった方がいいと思います。
なるほど、そして、糖尿病というのもちょっと心配ですよね。
そうですね、
こう糖尿病っていうのはやっぱり脳梗塞の危険な要因の一つということなんですけれども、これもやっぱり食事とか運動でコントロールをしていくんですか。
食べ過ぎ、一番やっぱ甘いものを。
好きです
大好き。あと間食ね、
大好き。
で寝る前に食べてしまうとか、
大好き。
もうこれ全然良くないですね。
ダメですか。
であとやっぱ運動不足。 食べて運動しない、食っちゃ寝るというのが一番良くないです。
最高に幸せなんですけどね。
ちょっと脳卒中には良くないですね。
あ、そうですか、はい、寝る前のお酒とかもダメですかね。
ダメですね。
ダメですか、はい、あ、なるほどね、まあ、あのいろいろこうさっき言っておっしゃってたような血圧にならないためにはまあ、そういった運動とか食事のコントロールもあると思うんですけど、それでも正常にならない方とかもいらっしゃいますよね、
はい、
どうすればいいですかね。
まずはですね、やっぱりその塩分控えたり食事療法、それから運動療法、はい、でそれでダメだったらやっぱり薬でね、はい、血圧だったら下げる薬とか、
あるんですか、
糖尿病もあの糖を下げる薬がありますので、
はい、
まあ、そういう治療も必要なので、まあ、それやっぱりちょっとすぐに病院を受診していただいてという、ことが必要かと思います。
なんかインスリンを打つとかいうのも糖尿病の方はよく聞くんですけど、
はいはい、
そういうのもあるんですか。
あります、はい、
そして、ね、おっしゃってましたあのコレステロールがっていう話ですよね、はいはい、これはどういうことですかね、うん、
あのコレステロールにもね、あの善玉悪玉ってあって、
はい、
まあ、悪玉ってその名前の通りやっぱりそれが高くなると非常にこれ動脈硬化が起こりやすくなるので、
はい、
よろしくないんです。でこれもちょっとやっぱり脂っこいものよく食べるとか、
唐揚げとか大好き
ですよ。唐揚げもダメ、絶対ダメですね。
ダメですか。
食べたらダメなことないけど食べ過ぎはダメですね。だから脂っこいもの食べるとやっぱりコレステロール上がってしまいますので、
とんかつとかも美味
しいですね。とんかつダメですね。
上野先生好きじゃないですか。
あの今はやめてます。好きですけど、甘いものも脂っこいも好きですけど、あのあんまり
やっぱりね、はい、控えた方がいいと、まあ、ほどほどにということですよね。ほどほどにです。はい、はい、なるほどね、まあ、こういったこともどうなんでしょう、血液検査とかも、はい、やっぱりやって健康診断の時に見た方がいいですか。
血糖とかそのコレステロールとか中性脂肪ってのはやっぱり血液検査で分かりますので、はい、やっぱり受けられた方がいいと思います。
やっぱ健康診断も定期的に受けた方がいいということですよね、はい、そして坂口さん、はい、やっぱりこの脳梗塞ね、血管が詰まると一番ね怖いということなんですけれども、はい、あの予防するためにはどういったことを気をつけてどういうことをすればいいんでしょうか。
そうですね、一番は、まあ、先ほど上原先生の方からもありました高血圧が一番最大 の、
はい、
あの危険因子になりますので、あの私たちが、まあ、患者さんに退院するときにあの説明しているのはまず、まあ、血圧計をちょっとなければ家に買ってもらって日頃から血圧の管理をしてもらう、はい、ノートにつけてもらうっていうのがしてもらってます。
あとそれは測るタイミングとかあります？朝起きた時とか、
ね、
寝る前とか、
朝起きて、食事取る前ですね。
食事の前、
朝起きておしあの排尿を済ませた後ですね。
あ、はい、
でリラックスした状態で血圧を測ってもらうっていうのを毎日つけてもらう、はい、あとはまあ不整脈が原因で起こる脳梗塞もありますので、まあ、腱脈って言って、まあ、自分の手首にこう指を当ててもらって、
はい、
あの先ほど脇さんもまあ脈が不整脈があるっておっしゃってましたけど、
トントントントンです私。
そうですね、そういうのがある場合はちょっと一度受診をお勧めしています。
あ、わかりました。受診します。
あとはまあ生活習慣病ですね、先ほどから出てます、まあ、脂っこいもの食べないとか適度な運動をするとか、はい、あのまあ、タバコですね、禁煙は必ずしてもらうように指導はしています。
はい、やっぱりタバコ吸ってると血管が硬くなっちゃったりとか。
そうですね、血管もあの収縮してしまって血管がキュッと縮んでしまって、はい、詰まったり破れたりっていうのがありますので、タバコはまあ控えるというよりはもうやめてもらうっていうのをおすすめしています
。禁煙ですね。
禁煙ですね、うん、減煙ではなく禁煙です。
はい、他にはありますか。
他はあとは患者さんにはと家にまあ閉じこもらないように、うん、あの外に出る機会を持ちましょうねっていうのはお伝えしています。っていうのも、まああのまあ、体心もリフレッシュできるっていう要素の一つなんですけども、それ以外でも、まあ、ご家族だったり友人だったりっていう、まあ、誰か人と会う機会を持ってもらうことで、うん、何かまあ異常がある、何か病気の兆候があるっていうのを、まあ、他の人に見つけてもらう、いち早く異常の早期発見って言って見つけてもらえる機会にもなりますので、
はい、
あのできるだけ外に出ていく機会を持ってもらうっていうのをおすすめしています。
なるほど。あとあのお酒なんですけど、はい、あの私寝酒をよく飲んでそれはダメだってね、さっき言われたんですけれども、はい、どうですか、お酒好きな方も結構いらっしゃると思うんですが。
そうですね、僕も好きですけど、まあ、目安ですよね。大体まあ言われてるのはもうビールで言えば大瓶1本とか 500ml の缶1本とか、日本酒で言えばまあ1合から2合ぐらい、ワインで言えばグラスワイン 2,3 杯までで、まあ週1回は休肝日を持ちましょうねっていうのは お伝えしています。
なるほど。あと運動はどういった運動をしていけばいいでしょう。
有酸素運動がやはり一番いいとされてます。まあ、大体目安としては30分ぐらいできればいいかなと思うんですが、まあ、これから暑くなってくる時期なので、まあ、熱中症に気をつけながら、まあ、運動だったり、まあ、入浴だったり寝る前だったり、まあ、汗をかきやすいタイミングの前には、まあ、必ずコップ一杯の水を飲んでもらうとか、
はい、
水分補給もしながら運動を進めています。
なるほど。運動する前にはしっかりと水分を取ってということですね。はい、例えば水分だと1日どれぐらい取ればいいですか。
そうです。1日、まあ、1リットルは目安として飲んでもらうようにはお伝えしています。
ああ、なるほど。例えばコーヒーとかああいうスイカ食べるとか利尿作用があるものを口にした時っていうのは1リットル以上取った方がいいんですかね。
そうですね、うん、コーヒーとかお酒とか、まあ、利尿作用、お酒も水分のうちだと考えてらっしゃる人も少なくないんですけど、まあ、お酒の飲んだりコーヒー飲んだりで利尿作用が働いて余計に脱水って言って、まあ、体の中から水分が外に出てしまう状態になるので、はい、まあ、それプラスお水を飲んでもらうっていうのが、うん、おすすめしています。
あ、じゃあお酒を飲むときに同じ量の水を横に置いといて、ね、一緒に飲むっていうのはどうでしょう。
そうですね、 できればそれをおすすめしま す,
ですかね。上原先生笑ってらっしゃいますけど、
はい、いやそうだと思います、はい、
上原先生もお酒好きですか。
あ、好きです
じゃあ、はい、お水を飲みながら飲まれてる、はい、
そうです
ね、ということで、はい、寝酒はまずはやめます、
はいはい、やめてください
本当に皆さんもね、ぜひ参考にしていただいて、やっぱりね脳卒中っていつ何時になるかわからないので、まあ、誰もが気をつけなきゃいけない、はい、何歳からとかいうことないんですよね。
ないですね、
うん、はい、じゃ何歳でもね皆さん、はい、いつなるかっていうことですのでね、はい、もし症状が出たらすぐに救急車呼んでいただいて、はい、針姫の方にということです、はい、お気をつけください。今日は兵庫県立播磨姫路総合医療センター脳卒中センター長兼脳神経内科部長上原俊之先生、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師坂口康政さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー播磨姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。